はい、こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の中道です。
3年情報科の市並です。
市並さん、先週は風邪をひかれたということで
申し訳ございませんでした。
いえ、まあ、代わりにね、同じクラスの長谷川さんと山内さんが、はい、まあ、ピンチヒッターということで、はい、代わりに聞いてくれましたが、まあ、前回はその昨年からのね、まあ、宿題で、まあ、自然数と有理数と、
まあ、
どっちが多いか
っていう、ありました、ね、う
ん、はい、で、まあ、実際は同じ数だけあるんですよっていう話を、まあ、したんですね、はい、で、まあ、その後にちょっと無限の話をもう少ししてたんだけど、まあ、今日からは別の話題にとは思ってはいるんですがまあ、数学っていうのはその、うん、20世紀に、まあ、1900年代の最初ね、にその無限をどういうふうにして扱うかとか、また無限についていろんなことがこう分かってきて、でそれからまあ発展してきたという経緯が実はあるんですね、うん、で、まあ、カントールっていう人がその無限についていろいろこう調べていって、で、無限にもいくつも種類があるっていうことをまあ見つけたんですね。だから、まあ、この間も少し話をしたんですけど、その実数の個数と、はい、自然数の個数を比べると、これはもう実数の方がはるかに多くあります、はい、実は。だからそれだけでも実は2種類、自然数の無限と実数の無限で、これは、まあ、以前にも言ったけど、自然数は、番号がつけられるので可符番集合とか加算集合、うん、数えられるから加算集合って言ったけど、実は実数は数えられないので非加算、
うん、はい、
加算でないということで非加算というふうに言います、うん、で、まあ、そのあたりの話は、今日はちょっと本を持ってきたんですが、はい、ブルーバックスで、例えば吉永義政さんが書かれたゲーデル不完全性定理とか、中田紀夫さんが書かれた、無限の不思議とか、まあ、それ以外にもブルーバックスとか、まあ、最近新書でいろいろ数学に関係する本とかがたくさん出ているので、その辺をまた参考にしてもらえると、うん、より分かるんじゃないかなと思いますし、またこのコーナーでもネタがまたネタに困るようであればまた無限の話をしたいかなと。で、前回はまあ、その座標を書いてね、こうぐるぐる回っていけばいいんだよっていうようなことを話をしたんだけど、まあ、それがラジオを通してどれだけこう伝わるかとかね。
本当ですね、うん、
だから、まあ、そういうのにもちょっとチャレンジしていこうかなとは思っています。で、今日は、まあ、まあ、無限と関係があるといえばあるんだけど、その中田紀夫さんが書かれた、無限の不思議という本を持ってきましたので、今日はその中にある、まあ、パラドックスって言いますかね、ちょっとこれおかしいんじゃないっていうようなことを少し紹介したいと思います。で、有名なところでは、例えばアキレスとカメ、
あ、はい、アキレスはどんだけ頑張って走ってもカメに追いつかないってことですね。
そうです。で、これアキレスっていうのはその、まあ、ギリシャ神話の人なのかな、アキレス腱のアキレスで、足が速いっていう、ね、ことですが、アキレスの前にカメがいて、で、今市並さんが言ったようにアキレスはどんなに頑張ってもカメに追いつけないとか、追い越せないという、で、その論理は分かってる。どういうふうに説明するか
私の語彙ではちょっと足らないかもしれません
だから、亀、アキレスが亀のところまで行こうとすると、その時間だけ亀は前に進んでる、
はい、
だからアキレスが亀のところに行ったと思ったら亀は少し進んでる、はい、まだ亀まだ前におるやんけって言ってアキレスがガッとまた走ると、またその場に行った時には亀はまた進んでる。だからいつまでたってもアキレスは亀に追いつくことはできないってことはないんだけど、はい、で、あとはね、まあ、例えば同じようなのでは飛んでいる矢は止まっているとか、うん、 この辺はね、その哲学者 の、 あのゼノンとか、またゼノンっていう人ですね、古代ギリシャ時代の人が大体言ったという、でゼノンの逆説とかパラドックスとかっていうふうに言われています。それから有名なところで、クレタ人は嘘つき、
はい、
まあクレタ人が、ね、自分、まあ、そのクレタ人が、まあ、全てのクレタ人は嘘つきであると、クレタ人の人が言ったということですね、うん、でまあ矛盾というか、まあ、循環論法というか、その自分の言ったことは本当か嘘かっていうことですが、これによく似た話が、矛盾がまずそうですね、矛盾っていう熟語、
はい、あ、縦と矛の話ですか、うん、
そう、あの漢文か何かで
中学校の国語の教科書に載ってましたので、
ね、そうね、まあ、この矛と盾を打っている人がいてっていうことですね。でこの矛はどんな盾でも突き破ってしまう、でこの盾はどんな矛もこう跳ね返してしまう、そうするとじゃあその矛でその盾を突いてみたらどうなるんだっていう話ですね、うん、まあ、この辺もまあ矛盾の語源でなっていますが、まあ先ほど の、 その、まあ、あのクレタ人の話とよく似たのが、床屋さんというかひげ剃りのパラドックス、
あ、町のひげ屋さん、
ひげ、うん、屋さんじゃない、床屋さん、床屋さん、うん、
はい、
知ってます、
はい、
うん、どんな、
その村か町か知らないけど、うんうんうん、そこで自分でひげを剃らない人のひげは自分が全部剃るって言った人の話の中です、
うん、そうそうそうそうそう、じゃあその床屋さんのひげは誰がするのかという話ですね、はい、うん、でね、このパターンはね結構他にもまああるんですね、うん、でまあここに紹介されている、うん、あとは全ての規則には例外があるっていうことが書いてあるのかな、うん、全ての規則には例外があるで、このその規則にも例外がある、だから全ての規則には例外がないというよくわからないだから全ての規則には例外があるという規則、
ああ、そう、そういう矛盾ですか、う
ん、にも例外があるからっていうことですね、うん、で先ほどのゼノンの逆説、ゼノンのパラドックスっていうのは実はパラドックスではなくて、これはまあ何ていうのかな、奇弁っていうか、うん、もっともらしく説明をしているだけで、例えば一波さんだったらもう今3年生なので、
はい、
今まで勉強してきた数学を使うと十分それが、まあ、嘘だよっていうことが証明できる、
お、うん、数学を使って、
数学を使ってちゃんと証明できます、そのアキレスと仮名でアキレスが追いつけないっていうことはない、
うん、
うんうん、例えば 0.1 足す 0.01 足す 0.001 足す 0.0001 足すっていうふうにどんどんどんどん小さくなっていく、まあ、例えば今だと10分の1ずつ小さくなっていく数を無限に足して、はい、じゃあそれは無限になるかっていうとならないよね、うん、
はい、
だって2より小さいしならないよね。それをゼノンっていう人はその例えばアキレスが亀に追いつく最初の時間とその次の時間とっていうとすごく小さくなっていくんですね、どんどんどんどん、うん、それを無限に集めて塵も積もれば山となるよっていう話をしたんだけど、実はそうはならないっていうことが、まあ、数学を使うとちゃんと、まあ、証明できたりします。でクレタ人の場合はこれはちょっと厄介で、すごく大雑把に言うと自己言及型という
、自己言及、
はい、自分について何かを言うと、
はい、
でそれがうまくいけばいいんだけど、その自分自身を例えば否定するようなことをなんか言ってしまうと、まあ、その矛盾っていうかそのパラドックスになったり、 循環論法になったりしていきます。だからそのクレタ人は嘘つきであるとクレタ人の人がまあ言うと、自分自身について僕の言ってることは嘘ですよって言うと、じゃあそのことは嘘だとすると、嘘を嘘って言ったんだから本当だ、うん、でも本当だとするとそれは嘘になるじゃないかみたいな話でおかしくなる。で、自己言及型の命題と言います。で、自己言及型命題はいろいろこうあのバリエーションがあって、
そうなんですか、
はい。で、もう一つさっき言ったあのゲーデル不完全性定理という吉永義政さんが書かれた本の中にもまああります。あの、サンチョ・パンサのパラドックスっていうのがあって、
はい、
あの、まあ、ある国の話で、あの、どこでもいいんだけど、で川に橋がかかっていて、でその橋の、まあ、こちら側にはまあ裁判所と向こう側にはその、まあ、死刑台みたいなのがあると、はい、まあ、ちょっとあの恐ろしい話なんだけど、で、ある掟に従ってその、まあ、裁いていると。で、その橋を渡る人で、あの、まあ、向こうの方に何しに行くかと、でちゃんと真実を言うとちゃんと 通っていいですよと。で、もし嘘のことを言ったらその向こうの死刑台で、まあ、死刑にしますよということですね、はい。で、まあ、ある日にその男の人がやってきて、まあ、自分は向こうの騎士 の死刑台で死にたい、死にに行きたいだけですと、その他に目的はありませんということを言ったと、うん。で、もしこの人を無事に向こうに渡してしまうと、それは嘘、彼は嘘をついたことになるので、うんうんうん、彼をまあ死刑にしないといけない、
はい、
ね。ところが彼を死刑にしてしまうと本当のことを言ったので無事に渡さないといけないという、う
ん、なるほど、
うん、まあ、そういうことですね。だから、まあ、そういうちょっとこれはあの恐ろしいお話ですけど、そういう形で、まあ、自己言及型の命題を、まあ、作るんですね。で、この辺が、まあ、あの数学のなんていうのかな、あのちょっと危なかったところで、その、まあ、数学って論理を基準にやってるんだけど、その論理の中でこうなんかちょっとおかしなことが出てきたなっていうのが、まあ、さっきも言ったようなその、まあ、20世紀、まあ、実際にゼノンのパラドックスとかっていうのはずっと前からあるんだけど、実際にそういうことが本当にこうどういう影響を及ぼすかっていうのは、まあ、その、まあ、この間まで言ってた無限の話と同じようで、その20世紀とかにねいろいろこう出てきたわけです。で、まあ、この辺はまあその数学を勉強しようと思う人はそれをそれでねこうしっかりその勉強すればいいけど、まあ、まあ数学を楽しみたいなという人は、まあ、そういう面白いというか変なこともあるんだと、はい、で、じゃあもっとそういうのを作ってみようかなと、ね、うん、あの同じパターンで、同じパターンでどっちにしよう、ね、じゃあ、市長さんの方の話でいくと、はい、市長さんで、自分の市に住んでいない市長さんを集めるんかな、
はい、
でその市にもそこで町ができるから、はい、その市にも市長さんを作る、
うんうん、はい、
でそこの市長さんはどこに住めばいいかっていう、
ああなるほど、そこに住んでしまうとその
自分の市に住む市長さんだからそこには入れないんだけど、はい、でもどっか自分その市以外に住もうとするとその市長さんはそこに住まなきゃいけないからっていう、うん、こういうのもその同じような系統で、だからまあその辺の類はまあ集合論っていうのがあって、数学の中でその集合論とちょっと絡んでるお話なんですね実は、うん、まあ、今日はまあちょっと無限の話と別の話題をしますと前回宣言をしたんですが、まあ、なかなかこう無限とはこう縁が切れなくって、で、まあ、でもまあちょっと変わって、その無限を直接的に扱うんじゃなくて、まあ、その無限にちょっと関係したお話で、まあ、パラドックスとかそういうものが、まあ、いくつかありますよと、ね、うん、まあ、あのこういうのも数学で扱ったりもするんですけど、またまあ、これを聞いて興味を持った人は本屋さんなり図書館で、ね、本を借りて少し 読んでもらえると、まあ、今日のお話が少し分かるんじゃないかなと。
ぜひ興味を持っていただければ、
ね、はいはい。まあ、結構市波さんはあの知ってたからね。
そうですか
ちょっとびっくりしました。
ありがとうございます、
はい。じゃあまたあの、ね、次回また新しい話題で、
はい
ね、またやりたいと思います。じゃあ今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。